はい、こんにちは、大竹誠です。今日は12月11日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そしても水曜日は
家族で2升飲みました、伊藤麻子です。
2升、はい、
バカ家族です。
配分は
3人ですか？
5人です。両親と私、兄、妹です。
配分はそれぞれ、
配分は分かんない、あの一升瓶から注いでるからどれぐらいずついってるか、
どれぐらいの時間で、
まあ、減ったっていう、まあ、3時間ぐらいかな。
お父さんとお母さんとお前と弟、はい、
あ、妹、兄です。
妹、兄、
はい、
全員身内の家族、
はい、たまたま妹と兄の家族がちょっとなんか忙しくて来れなくて、伊藤、元伊藤家、
伊藤ファイブ、
もともと伊藤家の5人で、
みんな集まって
誰が一番、
父ちゃんなんか82ですよ。
82
母ちゃん78、
うんうん、あ、いつもセンス持って踊ってる母ちゃんでしょ。
っセンスじゃないですよ、うん、あの、何も持たずに踊ってる、
踊ってる
母ちゃ
ん、
は
い、あの、なんかスペインの曲かかると、うん、習ったことないはずのフラメンコ踊り出す、
うん、前世がね、
はい、前世だと思う、
前世が出てきた。
ジプシーだ
ったのかな。先
生は多分、うん、エスメラルダですよ。
あ、そっちなの、
ノートルダの
お金。あそこもそうなってほしいね。なんか
80、あ、なんかいいですね、
踊っててほしいね。
飲食、
酒飲んで、
う
ん、
飲食をね、うん、楽しみながらね、うん、踊れるおばあさんになりたいですよね、う
ん、パパもママも飲んで食べる、う
ん、すんごい飲んで食べる、
あら、健康だ。
あ、そう、飲んで食べて、うん、
騒いで、
2升ってのは どういうシステムで、なんだ、
なんかそこが、
ポンと置くの、
はい、あのちゃんこ屋さんで、
うん、
なんか一升瓶で、兄が行きつけのちゃんこ屋さんらしくて、うん、兄が好きな日本酒っていうのを一升瓶置いてくださって、うんうんうん、いや、一升なんて飲めないですよなんつって、
そうだよね、
そしたらなんか減った分で計算するから全然置いとくんで、
あ、
ご自由どうぞみたいな。
なるほど、一升瓶がドンと置いてあって、はい、でメモリーみたいんでこの辺まで飲んだらいくらみたいな、
はいはい、
なる
いいしときますから、
分かりやすいじゃん、
あの、うん、いいですよなんつって置いといてくれたら、うん、まあなくなるわけですよ、
一升、
はい、で一升でまず計算しやすいねなんつって、うんうんうん、でもう一本持ってらしたんで、おかみが、うんうん、いや、そんな二升は無理ですけど、うん、いいですか、じゃあさっきおっしゃったみたいに刻んでいいですかって言ったら、うんうんうん、飲んじゃうよね。だってあるんだもん、そこに。
え、ちゃんこも美味しかった。
ちゃんこもめっちゃ塩と味噌とあって、
うん、
すっごいおいしい。で、鶏の手羽の唐揚げ、
ガリガリ。美味しい。
で、またその現伊藤家で実家戻って、またワイン開けちゃうよね。もうどんな家族だよ。
帰り道にもう落ち着いて、
お宮の、あの、鶏の唐揚げあったから。
まあ、ワイン
お宮でね、兄が聞きかしてお宮作って、ね、
うっかりワインもあって、
あったのよ、美味しいやつがあったのよ、伊藤家。
そしたらフラメンコが始まって、
あ、今回はどんなかったね、静かじゃないけど、まあ、
どんな話する家族、
なんでしょうね、
どうだった、朝子はだって、
ご両親嬉しかったんじゃないですか、現伊藤家が5人、
まあ、そう言っちゃうとね、配偶者が何なんだになっちゃいますけどね、まあたまにそういう形になるとなんか昔っぽいよねっていうことで、だからまあやっぱ古い覚えてるなんていう話になりますよね。兄貴がちっちゃかった頃こうだっただの、あの、私と妹が一個違いだからこんな喧嘩したとか、でゲラゲラゲラとか言って、ただまあそんだけで、そんだけ飲むから一個も覚えてないんですけど、何話したか、なんか笑ったねっていうことだけ残ってりゃいいのかなっていう。
いや、でもそんなの 今の時代の中で家族が5人で衣装を開けてアハハみたいなのはそんなにどこもかしこもやってないんじゃないか。
やってないでしょう、ね、なんか昔の酒飲み家族っていうかね、本当にうちは親戚一同みんな飲むんで、誰も飲めない人がいないので、そうなっちゃうんですよね。
でもな、それだけ酒飲んでてもな、俺の、まあ、そうか、あんまり、でも周りは飲むから付き合ってはいるけどな、はい、
大竹さん、
うん、
おたけさんそんなあれですもんね、うんうん、キャップ一杯でもうベロベロ、ね、
えとかキャップ一杯のこれ
梅酒のキャップ一杯でベロベロですもんね。
寝酒ね、もう高倉健と一緒だから、ね、
あれ高倉健さんってそうなんですか、うん、
お酒これ、
う
ん、
そうペットボトルのキャップ蓋を開けるな蓋を、はい、蓋を開けるとに香りで言おうか、
あ香りで言うじゃん、はい、
お酒じゃないです水ですよ、水です。
どんなスタジオですか、
まあ、でも高倉健さんはそんな感じの人
だった意外なんかあの方なんかゆっくり扱んでも、うんうん、ね、なんか北国の飲み屋さんで、まあ映画のイメージですけど完全のれんくぐったら飲んで、うん、お一人で飲んでらっしゃりそうなね、
まあねそうなんだ、いいそういう幸せなね家族はあのね、
そうですね、うん、
一人た一人ねよくね一人で先週なんかはさ、うん、一人で寂しいだろうとかね、うん、言われてたけど関係ないもんね、
う
ん、
関係ない、いや、うん、もう全然、うん、あの、うんね、屋根のある家に住み、うん、好きなもんを食べ、
ちょっと待ってください、
うん、眠り、いや幸せでしょ、もうこれ以上の幸せはないと思うんですよね、
うんうん、そう、
私のクリスマスイブはどうするんですか、うん、
あのこれまた珍しいんですけど、うんうん、毎年ね大久保さんとどうしますって早めに聞くと、うん、めっちゃ説教を受けるんですよ、うん、なんで私が朝ちゃんとクリスマスイブ絶対過ごすと思ってんのって言って、私だって予定があるし、うん、もしかしたらあ朝ちゃんに言ってないだけで彼氏もいるかもしれないでしょってめっちゃ怒られるんで、
毎年怒る、
毎年で24日のお正月旅行の撮影妄想やって怒られるんだけど、24日の朝に今日どうしますって言うと普通に返事が、じゃあ何時から飲もうかみたいな返事が帰ってくるって遊びをずっとやってきたんです
一応怒って見せるんですね、
見せる、多分本気なんですよあの人、
それあいつ本気だよね、
はい、嘘はつかないです、それがね今年はなんか弱気でね、12月5日ぐらいですかね、うん、ご飯飲んだ時に、うんうんうん、まあ最初に言っとくけど24日私休みだからって急に言い出したんです、
う
ん、
あらあらちょっと弱気入ってるね、
年取ってきたんじゃないですか、ちょっと
あちょっと弱気入ってるね、
まあ、パコとあワンコとね、うんうん、あの家で、うん、まあいるってことだけ言っとくわとか言うから、うん、で私もう多分火曜日なんでレギュラーものが終わったら、うん、まあ夜には終わるようなん
です、まあね、だからあれだよね、
まあ100そこです
よ、まあ、何も寂しくも何ともないし一人で来てて十分楽しいけど、うん、はい、一人もには世間でねクリスマスどうすんのとかね、それがちょっとめんどくさいね、
そう、そうなんですよ、
う
ん、
俺ももうねもう聞かないよ、あの
聞かないよ聞かないよ私に、
いやいや私にっていう、そう一人もんで、俺も三井田見てても楽しそうだから、う
ん、まあ、そこで三井田さんも充実なさって、
まあね、ラジオだから、うん、ね、まあそれは話の種に冗談で、ね、女がもう50近くなって、はい、でクリスマスどうするのって冗談ではね、はいはい、まあネタになるかなと思ってるけど、うん、本当は別にそんなこと俺聞いたってしょうがねえと思ってる
でも聞いてくださいよ、うん、これは毎年のご挨拶みたいなもんですからね、
もちもちで
んのもちもちでんのみたいな挨拶ですよクリスマスどうするの大久保さんと過ごしますぼちぼちでんなんですよ
じゃあお前だけ聞くわ
大久保さん家に行くパターンもあるんですか、
う
ん、
多分そうなの、パコがいるからね、
ワンちゃんね、パコミ
か、そのワンコを連れて行ける、うん、飲み屋さんに行くかもしれないですけど、そうすると外で飲むことになったりするんで、
寒い寒い
寒いのよ、ね、それだけはちょっとや
かな、風邪ひいちゃうから、はい、
パコの名前が出たところで、
はい、
動物クイズ、
じゃじゃん
じゃん、
ダミツさんプレゼンツの
大竹さんから
スペシャルウィークじゃないですか、うん、なので、うん、2週にもってまたぎます、
うわ、なんでそういうことするの、2
週にまたいで
動物クイズ、またいだことで来週私が覚えてると思うなよっていうことだけ伝えとくね、う
ん、じゃあ俺もそれは伝えてく、俺も俺
が覚えてる、いや今週答えられなかった人が罰ゲームなんです、
うん、うわ、そういうことか、答えは今日出んだ、
はい、
え、なに、あ、なんか答えは今日出んの、
答えられた人は逃れられます、
うん、罰ゲームが何、
えぐいです、
言って、
言わない、何、
いやそれよってちょっと違うじゃないですか、
だ俺と太田さんと朝子、うん、朝子が、
はい、2人が犠牲になる、
いや同時に答えてや
ろうぜ、なんでお前だけなんでか、あのなんか君臨する女王みたいな、
ね、高みに立ってますよね、
おめえが罰ゲーム受ける側に入らない理由は何なんだ、
うん、あ、じゃあ私も受けます一緒に、
ああよし、お前答え知ってんじゃないの、
はい、
はいじゃねえよ
そしたらただ罰ゲームが3人になるだけじゃないですか
お付き合いします、
あ、まあ、
死なないやつ、
やってから
死なないです、恥ずかしいだけです、
あ、ならいいや、
心が恥ずかしい、はい、
それは来週サプライズで命じられるわけですね、今週は教えて
もらう、今週は内容も命じます、
あ、もう内容の発表もある
んですね、なのでそれに準じた格好をしてきていただいて、
格好して
とどめは私が指します、
格好はちょっとわかんないよ、
問題は猫耳痛め、
気味が悪い。
中国の料理通称猫耳炒め、はい、猫耳とは本物の猫の耳ではありません、はい、さて何でしょう。
これどんどん答えてっていいの、
はい、で正解しなかった方は来週猫耳をつけます。
あ、全然いいよ、ね、逆にありがとうだよ、
本当だよ。
じゃあ
全然恥ずかしくもなんでもねえ。
じゃあ何でもいいや。キクラゲ、
惜しい、
惜しい。
クラゲ
離れた。
キクラゲが近い。
ヒントは
シイタケ、
コウモリ。
キクラゲも一緒に
猫耳。コウモリも答えてあげて。
コウモリは違います。生き物ではございません。
クラゲも一緒に
三角でしょ。
クラゲも一緒に炒めたり、うん、スープに入れたりすることもあります、うん、猫耳と一緒に。
豚の耳
だ。生き物じゃございません。
クラゲ。
あ、そうなんだ。
ヒントは、
生き物じゃない。
ヒントは、うんうん、ある、工程があります。そのものをボンって入れるわけじゃないです。
生き物ってあの 木とか草も生き物に入ってるの。それ
入ってます。
干し椎茸。
あー、まあでももうちょっと
食べられるんですよね。
一回調理しなきゃいけないんで。猫耳はどうやって作るでしょうか。
何かを一回戻すってこと。
あ、戻さないです。むしろなんか無から有を作る感じです。
無から有を作る。
気味が悪い、気味が悪い。なんだよ。
クモの巣
だから離れてください。
ツバメの巣。
違う。
オス
メス
キス。
わあ、楽しい。松本明子さんの曲です。
スメスキス。
猫耳、三角ですよね。当然
三角でくるっとしてます。
三角で、
でくるっとしてる。日本にもヨーロッパにもそういう手法で作るものはあります、う
ん、三角で、
はまき。
お、はまき、巻き、巻きが一回入りますね。巻きの工程が。
え、餃子。
お、お、近い近い近い。
春巻き。
いやいや、調理されたものといってもそれ春巻きじゃないですか。それじゃ
だって餃子もそうじゃない。ワンタン。
ああ、近い近い近い近い。
ワンタンは近い。
どうやって作るかでいいんですよ。
どういうこと。
猫耳はどうやって作るでしょう。
焼き餃子みたいな感じ。
何と何と何で、
何と何と何で、
材料が大事なの、うん、餃子は餃子なの。
餃子は餃子じゃないです。
小籠包
だから。何と何と何で作るものでしょうか。
あ、じゃあ猫耳ってそのものじゃなくて料理全体の名前なんですね。
猫耳、猫耳っていうものはどうやって作るでしょうか。
どうやって
、小麦と。
お、
あ、そういう答え方。そういうことだ
ろ。
はい、
小麦と、
はい、
理解力すごいな。
頭いい、やっぱりね。
小麦とあれ、
豚肉。
小麦と水で練って、
小麦と
茹でる。
正解。
あ、罰ゲーム免れたのは伊藤麻子さんだけになっちゃった。
いや、かぶりたいよ私、
うん、猫耳。
じゃあ来週は猫耳は2人
と男2人ね、はい、
お写真にも収めます。
しましょう。
なんかな、
な、
ね、なん
だ。で、振り付けも考えてくるんで。
何、どういうこと。猫耳の歌みたいなのがあるの、
は
い、
ラジオ、ラジオ、
ツイッターもあるんで。
動画を載せようって聞か、
はい、
これはさては、
はい、
まあ、だいぶね、来週18日か、うん、
はい、
クリスマスの前の日ね。
年末だし盛り上がっていこうじゃないかということで、
うん、
はい、
誰がそれだと。耳は誰が用意するの。
私が用意します。
餃子で作るの。
ん、
餃子の皮で作るの。
いやいや、
あ、餃子の皮
です。そしたらなんかすごい変なことになりそうじゃないですか。
ち
ゃん
と八つ橋とかね。
かわいい。
三角の、ね、
あ、八つ橋じゃないかな。
プルンとして
収まりが良さそう。あんこで結構です。
以上です。
わかりました。それじゃあそういうことで、
はい、
で
さあ太田さん、待って、ちょっと待
って。なんでそんなそわそわ。
いや、そわそわ
しない、ね、まあ、猫耳楽しみだな、
はい、ね、
おじさん猫耳、
まあ、始まる前に朝子と、
はい、
なんか黒沢とサウナ行ったって話して、
はいはい、
なんかサウナ君たち
頑張れるやと4人で、昨
日
サウナ大好きで、もうサウナの理由が全然、
ダンさんも大好きなんですよ、サウナ。
ダンさんも好きなん
ですよ。ダンさんって言った。
ダンさんね、
知られて言
ったけど、私正直苦手なんですよ、うん、
でしょ。
誰が好きなんですか。
息ができない感じがするし、
うん、
黒沢さんが好き、
まあ、そもそもお風呂が、
うん、
カラスの行水スタイルなんで私
一生や一生
ペロンちゃんっつってもう出るから、
はい、ペロンちゃん、うんはい、
もうじっとしてられないから、うん、あの要は黒沢頑張れルイヤが好きな、うん、好きなので昨日収録がみんな一緒で、うん、で私はその後にもう一個仕事があったんで、うん、そしたらなんか3人が人の楽屋入ってきて今後、うんうんうん、あちゃこねこの後どうするのって、うん、だから仕事だってつ、うん、何時終わるのって8時半つ、うん、じゃあお風呂行こうっつってんだけど一緒行こうよっつって、うん、いやだからサウナ行こうよって言うから、うん、いや行かねえよっつって私もう嫌なんだよっつって、うん、黒沢に 3,4 年誘われてんのずっと断ってきたんですよ、うん、それを今度味方を増やしてやってきて、うん、だから3人で行くから大丈夫だって怖くないってとか言って、うん、ずっと説得されて、
まあ 男同士でね俺たちもよく旅行あのゴルフ旅行行くけど、はい、泊まるホテルに行ったらサウナのついでとかあるんだ、はい、好きなやつ出てこないから
何時間でもいますでしょ、う
ん、出てこない風呂から何やってんだよ
サウナに入ってるんです
いやだからサウナだって
だから入場料払ったら7時間は、うん、あの入ってられるよって黒沢が言うから、うん、いねえよそんなにって、う
ん、黒沢さんが好きなんです
黒沢と頑張れるやもん
俺の友達サウナに閉じ込められて出てこれなかったやつ
地獄じゃない何その事件どうして
激痩せして
何があったんですか
それからサウナ大嫌いです
よ怖かったろうね
激痩せしちゃう
よそんなことない
いやちょっと韓国スタイルのとこなんですよ、うん、結局それでまあ説得されて、うん、30分ぐらい楽屋前いるんだもんでこっちもうロケ行かなきゃいけないのにさ、うん、歯も磨きたいのにそこまでいるからさ
しょうがないから黒沢に付き合った
じゃあ行くわなん
つ頑張れるや
頑張れるやと
あいつら入っても出ても体型変わんねえだろお前
まあ終わった後、うん、まさかのよしこの肌がちょっと調子良くなる
って、ね、
つるつるでも本当韓国スタイルで、うん、なんかロッカー行って私はもう右も左も初だから分かんなくて、うん、ついてったまあロッカーで裸になってバスタオル持って、うん、まあサウナもあるからバスタオルごと、うん、その風呂場に行くじゃないですか、うんうん、そしたらなんか一回食堂通るんですよ、うんうん、でこっちあのタオルも巻いてねえし、うんうん、あのすぐお風呂入るつもりで、うん、あの体にタオルも巻かず、
う
ん、おっぱいの前にだけタオル乗せてたんで、うんうん、ほぼ丸出し状態だったんですけどもう黒沢が先に注文しとくんですって料理待つから
マッパで、
ま、あの3人いつの間にかタオル巻いてたんですよ私知らなくて、うん、ほぼ裸で
一人だけマッパで、
うん、であちゃこにも注文しときなよってかもう一応タオルでね
胸は隠してるんでしょ
パイはやってるけどもう
下の大事なところは
下丸出しの中で
下丸出しなんですかじゃあ下隠すんじゃないですか
サムゲタンつって
サムゲタン
サムゲタン韓国料理屋さんだからそう、うんうん、サムゲタンとつってじゃあチヂミみんな食べる、うん、チヂミととか言って、う
ん、お前どっか縮んでなかった
の縮んでねえよ丸出しでゆるゆるさそれでなんか向こうの人にもクスクス笑われながら、うん、でお風呂入って、はいうんそしてなんかいろいろあるんですよね、うん、サウナも、うん、いわゆるザサウナもあるし、うん、あとなんかよもぎスチームサウナみたいな
どこか分かった
分かったでしょ、はい、があって、うん、であと岩盤浴のスペースもあって、うん、結局私サウナ苦しいんで、うん、岩盤浴ならいられるなと思って、うん、岩盤浴にタオル敷いてでみんなもそこ来たんで4人で
だって、まあ、イラチのお前がそれどのくらいいたのよ時間
で全部ですか、うん、全部で、うん、4時間半です
お風呂にすごい
お風呂とだからサムゲタも食べるから
冷やしでね風呂に4時間半もいるやつい
やでもね、うん、なぜ時が経ったか自分でもちょっと理解できませんけど、うん
まあ、みんなで行ったらまあまあな
で岩盤浴なんかも全然熱くないじゃないですか、うんうん、だからそこのタオル敷いて、うん、丸い4人が、うん入ったらパンパンになるんで誰も入れない空間になっちゃうんで4人で横並びで黒沢
が慣れてるからテレビつけてお前と黒沢と頑張れるよ
全員丸いのよ
全員パンパンだね
そうだから細い人だともうちょっと人数入れんでしょうけど
8人分のスペースこう取る
そんなにじゃない中肉中背と思っていただきたい
土俵が小さくなっちゃったみたいな
やめてくださいそうそうそうだからテレビつけて黒沢がなんかガチャガチャって慣れてんですよもうリモコンの場所も分かってるから
トドみ
たトドがベロアってみんなでで汗かいちゃってでそろそろ寒気たんできたっつって上がったらどうやって食べるのかと思ってえパンツとかどうするのっつったらガウンあるから借りてそのまま食べるよっていうかえガウン着るのはもちろん嬉しいんだけど下はって言ったら、うん、いやそのままだよって
言ってガウンってどんなガウンだよ
なんかね、
う
ん、
病院のやつみたいなやつ、
うん、どういうのうちゃんとあのちちホテルのあのちょっと優雅なガウン
あんなんじゃないです、うん、あの、うん、
何
薄いやつ、薄いタオル地の、うん、でギリギリうちらの幅だとギリギリ重ねが合うぐらいの幅の、うん、で長さもあのミニスカぐらい
の、あ池袋のラブ方式ですね。
あそうなの、はい、ちょっとそれは分かんないんだけどそう、それ着て
なんでお前が池袋のラブを知ってるの。
行ったことあるから
です。あそりゃそうよね、
薄いの、
そんなガウンがある。
頑張ればなんか透けちゃいそうなやつ。
それは透かしたいからでしょ。そこ私透かしたくないのよそれは。だから、ね、でしかもなんか
男じゃないからね、そう女4人で飯食うんだからね、でご飯透けてても困るよね。
そうでご飯食べるときに、うん、お股に蓋をしてないの不安じゃないですか、うん、だからパンツは下のロッカーだから、
下のロッカーで、
はい、う
ん、装備がゼロなんです。
ゼロじゃないですか。でみんな大丈夫だよっていうか、いや暑い寒気だ、うん、飲んだら下から何か出ちゃうかもしれないじゃないですか、うん、分かんないけど、
うっかりさんがね、
大人だからこっちも、
うっかりさんの部分がね、
49だから、
うん、俺も70、それは何か出そう
だけど、それ何か、うん、ね、何、うん、一時的だとしても何か、不妙な
感じが、
そう、
うっかりがね、う
ん、嫌だって言ったんだけど、
う
ん、
もう
皆さん、しかしそんなんだったら、だってテーブル座った時そんな短いんだったらケツが直に椅子に触れるみたいな、
ギリギリ、
ギリギリ、うん、
エマニュエル、
うん、エマニュエル夫人です。もう女子しかどうせいないので、うんうん、食堂も女子男子別なんですよ、うんうん、だからもう女子のとこだから、まあ、うん、
まあいいって言えばいいけどな。
でも不安だから、その短いガウンをお股に挟み込んで、これが私のパンツだぐらいの気持ちで、タオル地をそこに当てて、イマジネーションで、
忙しい、
なんとか
サムゲタン、サムゲタンは
めっちゃ美味しい
おいしい、
おいしいね、
なんかそれなんて痩せるとかそういういろんなことのために入るんじゃないの、あれは。
まああと健康ですかね、うん、あの私とかもともと発汗がすごいから別にどっちでもいいんですけど、
ね、うん、あと修行ですね。
黒沢頑張れるやなんかはもう汗そんなかかないから、うん、
修行、
はい、
どういうこと。
修行ですよ。芸能人なんて、うん、ちょっと気抜けばすぐチヤホヤされちゃう商売だから
誰もしねえよ、
うん、
だからやっぱサウナに入って、うん、その苦行、うん、をやってます。12分かける6で。
そんなに入るの。
待ってよ、はい、12分かける6ってなんだよそれ。12分もう6回ってこと。
72分じゃない、
はい、調子いいと90分いきます。
いやもう絶対
今サウナに何時間ぐらいいるの君。大体
2時間。
すごい、どうやって過ごす。
そこは別に飯ついてるわけじゃないんだろ。
銭湯です。
どうしてそんないられんだろう。
好きなんだ。
毎日行ってます。
毎日行ってんの。
ほぼ毎日行ってます。
自分家にサウナつけないじゃんもう
って思ったんですけど、うん、
フィンランドみたいね、
う
ん、
そうそうそう、
あえて行くのがいいんです、うん、苦行なんです。
俺の友達の風間森よってうち作るとき、はいはい、自宅にサウナ作ったんだよ、うん、
すごい、
うん、
あらじゃあ入りに行けるじゃないですか、
うん、いや2回入った後はずっと子供のおむつ欲しいになってたはは
ははってなっちゃうから
乾燥機、
うん、サウナはね近いとこにあっちゃダメなんですよ。よく乾いちゃうから、う
ん、贅沢よねそんな。
物置か乾燥機になっちゃうんですって、うん、サウナって。
そうだろ、
はい、ご自宅にサウナがある方はぜひご一報ください。どうなってるか聞きたい、
うん、そうどうなってるか。自宅にサウナなんてな、もう
サウナは陶器にありと思うものなんですよ。
なんでそれよくわかんない。
山のあなたと一緒ですよ。
ふるさとと同じってことよくわかんないですけどね。まあサウナ好きの人いるんだろう
ね、
まあ、ね俺らはもう全然わからない。
やっぱりダメです
か、ね、まあサムゲタンが美味しかったってことはお伝えしますわ、
うんうん、この年になるとね入ったら死んじゃう気がするんだよ。なんかな、
わかります、うん、行きたいって思っちゃったすごく水飲んだ行きたい。
ごくごく水飲んだ。
ごくごく飲んだ。
え、終わるごとに水飲むんですか。
あ、だから出るたびに、うん、補充はしてたよ、うん、死にた
くいけないんです。
行きたいと思って、
うん、あら
何よ、
いけない、なんだよな、
何よ
だよ。
今日元気だからいいじゃない。
ちょっと連れてきます。
やだ
やだ
やっぱボディは丸い人たちだけでいいよ
いや行きましょう。
やだ死んじゃうもんな。なんかこう、うん、なんか死んじゃう。
AED 持っていきます。
もうがあのなんか俺も枯れ、ただでさえ枯れ木みたいなのに、もこの後もう本当にもう冬の枯れ木みたいに
いや水風呂が気持ちいいんですって。
大嫌いだあれ。
怖い。足だけでギリ
もうな、うん、足片足
なんで命の危機感じてるんですか。
片足膝手前でやめるなあれな、
うん、どうせいいのよ。何年かに1回フィンランドの氷の下潜らされるから、う
ん、それもやだ
仕事
それもやだ。
それでいい、十分。
はい、太田さん、
はい。
今日は朝日新聞の昨日の夕刊の記事をご紹介したいんですが、うんうんうん、北ヨーロッパのまさにフィンランド、はい、新しい首相にサンナ・マリン交通通信相、34歳の女性の方、この方が就任する見通しになったという記事です。でフィンランド史上最年少の首相となりまして、現職の世界の指導者としても最年少ということで、34歳の女性、若いですね。
綺麗なこと、
はい、フィンランドでは社会民主党が国会第一党で、この方は社会民主党の国会議員、で他の4党と連立政権を組んでいて、その連立政権5党のトップに立つということなんですけど、実は来年夏にこの社会民主党の党首になるんですが、マリンさん、首相として、でこの5党の党首、連立を組む5党の党首は全員女性です。
うわ、
5人のうち4人が35歳以下。
うわ、
すごい国ですね。
すごいね、
フレッシュさんですね。
フレッシュですね、
はい、いやいやいや、まあね、総理大臣はともかく日本の国会なんかね、
そうですよ、
年齢見たってね、
もう、まあ、うん、副総理兼財務大臣の麻生太郎さんは79歳、
うわ、
自民党の幹事長の二階俊博さんは80歳、
はい、
それに比べてね、35歳以下の4人の、全部で5人の連立政権の途中、みんな女性っていうのがフィンランド。
そりゃ国のな、やっぱしね、そんな、まあちょっと若すぎるかもしれないけど、なんか活性化しそうな感じするよ ね、
なんかね、希望というか、
そうだよね、
なんか力がある、
ね、
ニュージーランドとウクライナにも若い人いるんですね。
ニュージーランドのアーダン首相は39歳で、この方も女性の方で、はい、お子さんを議会に連れてきたりとか、
うん、
はい、銃の乱射事件があったら銃をこう、ニュージーランド中から買おうっていう動きをしたりとか、この方もなかなか優れた指導者のようですよね。
34歳の女の、ね、女性の、首相の元にいてみたいよね、
うん、
本当に
見ていきたい、その人がどういう、
ね、
う
ん、はい、それに比べてって
、まあ、はい、年齢が高いのでも立派な方いますけどね。
いやでもなんかこうやっぱり高いとやっぱり、ね、知識もそれなりにね、ね、生きてきた、はい、あれでも経験値はそれはたくさんあると思うけど、うん、逆に日本なんか見てるとその経験値がゆえに身動きできない感じ、そこから出られない感じ、うん、するよね、
はい、続いて西日本新聞のサイトの記事なんですが、政府は昨日野党議員の質問の主意書に対しまして、
はい、
反社会的勢力を手にすることは難しいという答弁書を閣議決定したという記事です、これ総理主催の桜を見る会に反社会的勢力が出席していた、そして菅官房長官と一緒に写真も撮っていたとされる問題で、菅官房長官はその反社会的勢力の定義についてずっとこう苦しい見解弁明を繰り返してきたんですけど、まあ、それを閣議決定でなぞった形になるんですね、社会的反社会的勢力を定義することは難しいと。ところがどっこい、政府は2007年の指針で、安倍内閣第一次安倍内閣の時に反社会的勢力をすでに明確に定義していて、まあ、追及をかわそうとこう場当たり的に言葉の定義を曖昧にした疑いが浮かんでいて、以前と今と随分こう矛盾があるということですよね。
閣議決定っていうのは野党から質問主意書っていうのが出て、
はい、
それにどうしても答えなくちゃいけない。
そうですね、閣議決定っていろんな種類があるんですけれども、野党から質問主意書が出たらそれに対して答えることで、閣議決定を出さなきゃいけないっていうルールもあります。
へ
ー、
そうなの。
だから安倍昭恵さんって公人なんですか、私人なんですかって野党から聞かれたら、改めて内閣として閣議決定で改めて私人ですっていう答えを出さなきゃいけないっていう一応ルールがある
んです、ね、でそれで安倍昭恵さんは私人ですっていうのを閣議決定したんだよね。
しました
ね、
はい、
何をやってるのかなって思っちゃうよね、
内閣がこの人、
今回のことも反社会的勢力を定義することは困難って言ってるわけだ、まあ反社っていうのは、まあ、ヤクザだとか あ、それからなんか、はい、なんていうの、詐欺だとか。
そうですね、その2007年に、うん、政府が決めた反社会的勢力の定義は、うん、暴力威力と詐欺的手法を駆使して、うん、経済的利益を追求する集団または個人と、うん、一旦明確な定義を作ったんですけど、
は
い、
これ閣議決定したってことなの。これは
前回は政府方針でこういうのが出てた
ってい
う、
出てたと、
はい、
だから前回は翻したって話、これは。それじゃ
あそうですね、矛盾があるってことですよね、うん、前回は決めてるのに、うん、今回は決められませんって言ったっていう、う
ん、じゃあ反社会的勢力ってなんだよ、うん、っていう話になっちゃうじゃん。
そうですね、
定義が前と違うんだし、
う
ん、ね、
う
ん、
そうですね、うん、だから、うん、国が困難だって言ったら反社会的勢力と付き合ってるでしょって言われた時に、うんうん、定義が難しい人だから私付き合ってませんって言えるってことですよね。
逃れられ、
分からなかったです、
分からなかったです、だって定義ないんでしょう、うん、っていうことですよね、
はい、吉本の芸人の時はどうだったんだっけ、
まあ、反社会的勢力だっていうふうにそのメディア中が言って、うんうん、世の中もそれに乗っかって、うん、あの表に出られない人がいっぱいいたっていうことですよね、
うんうん、はい、今度と違うのどうなんだよ。
同じですけど、ね、
どうなんだよ。
あっちき、
うん、どうなんだよ。
だってね、芸人さんでももちろん知らなかった人と、うんうん、まあ認識は分からないですけど、うん、まあ知らなくて言ってる人もいる中、うんうん、そうだったんだよって言ったら、うんうん、ごめんなさいって言ってんなら、うんうんうん、全く同じだと思っちゃうんですけど、
ね、なんか仕組みが似てますけど大丈夫ですか、うんうん、どうしよう、
出られなくなる人がいっぱいいるべきですよね、
うん、営業できなくなっちゃう、
うん、
営業できなくなると困るから定義は難しいって逆に、うん、決めたってことですよね。いいですね、何でも自分たちで決められて、
いいな、
分かんないけどね、今までこれが土俵でも何でもいいや、これがリングですと、はい、ね、そしたらリングの中で戦ってくださいっていうルールがあったとしたら、あのリングの外だろうとどこだろうといいですよみたいな、今日からはみたいな話変わっちゃってんじゃない、
場外乱闘、
うん、ボクシングやってんだけど、あ、今日からちょっと肘とか足とか使ってもいいんじゃないのみたいな、
今日はいいんじゃないの、
今日はいいんじゃないの
今日はそんな気分、
今日はいいんじゃないの、
前僕使っちゃったしさ、
どうしよう、
お尻の穴ツンしていいですよ今日から、ボクシングだけど
4日後わかんないですけどね
ツンしてって言ってね、
でも手がグーだからツンできないですね、
ツンできないですね、うん、まあでもグローブつけなくていいですよ、だっていろんなルールが、
何が
さあ今日も始めましょう。